ですね、しばらく前に妻が入院をしましたね。8日間、1週間プラス1日ですね。はい。で、別に大病を患ったとかではなく、どちらかといえば予防的な措置で、まあ、妻が自分の言葉でポッドキャストで喋ってるんで、その、病状とかに関して詳しくね、知りたい方は、そちらを聞いていただければ良いのではと思いますけれども、ですね、その間私は、ワンオペ育児をしましたね。そりゃそうだ。うちの家族構成を言いますと、まあ、妻と子供2人、男の子、中3、中1なんですよ。で、2人とも弁当なんですよね。私学なんですけど、私立中学校。結構ね、うちからまあそれなりの距離があるところに通ってまして、まあ、朝7時ぐらいに出てくるんですよね。で、弁当準備しなきゃいけないと。弁当ってね、まあ、ちなみに妻にはいいんだよと。その、子供たちが行ってる学校って、カフェテリアみたいなのあって、軽食は取れるんですよ。なんとか丼みたいなやつ。あと、購買行きゃパン売ってるし、まあ、なんだったら別にそんなもんね、通学途中にコンビニで買ってってもいいわけですから、あるいは自分前の日のね、晩とかに準備してもいいんで、と思ってたんですけど、まあまあと、こういう機会もそうないし、その、いつも弁当作りに関しては妻に任せてるんで、まあ、やってみんべと思ったわけですよ。いやー、大変ですね。うまく普段妻は回してんなと思って、ちょっと本当にシンプルに感心しましたけど、ちなみに普段は朝ごはんは私、で、お弁当は妻っていう風になってるわけなんですよ。ただね、朝ごはんなんつったらね、毎日ね、パン焼いてるだけなんで、トースト焼く、まあ、食パンばっかりじゃないんですけど、それは買い物は基本的に私が全部になってるので、なんか、いい感じのパンが売ってた場合、安く売ってたりした場合には、それを買ってくる。要するに菓子パンみたいなのね、クロワッサンみたいなものを買ってくることもありますが、美瑛のわずりね。そういうのでもなければ、もう、用意するものは同じなんですよ、いつも。スクランブルエッグ、トースト、なんかフルーツ。しかもそれは、もう最近めんどくせえからバナナばっかり出してるんですけど、いちごのある季節はね、長男にはいちごを出してるんですが、もう、次男はバナナばっかりですね。たまに、これからデラウェアとか出るから出すかもしれない。だけど、このままデラウェアもね、ちっちゃい頃と比べてそんなに好きじゃないですね、もうね。なんですかね、デラウェアってね。みんな、ちっちゃい子は好きなんだけど、大きくなると普通に巨峰とかもね、シャインマスカットの方が好きですね。うん。で、まあまあ。んで、弁当。弁当って、皆さん作ってる方はね、当たり前だろうって思われるだろうけど、あれ冷まさなきゃいけないんですね。冷ますのが一番大事と言っても過言じゃない。腐っちゃうんで。だから、米は、まあ私だから、ご時置きして、米炊けたのをまず、こう、皿の上に乗っけてですね、冷やす、冷ますんですよね。で、その間におかずを作ると。いや、大したの作れないですよ。そこら辺にある肉を適当に焼くとか、まあ、そんなもんでしかないんですけれども、一応こう野菜と肉と両方入れようと思うじゃないですか。鮭焼いたりとかね。ほんで、そこにちょっと彩りも考えろっていうふうにも言われてたんで、で、そう。まあ、プチトマト、ミニトマトとかを入れると赤みが刺すんですけれども、まあ、そればっかりでも脳がないんで、人参をですね、すってですね、なんか細く、なんていうんですかあれ、何釣りって言うんだろう、人参しりしりっていうね、料理がありますけれども、あれの人参の感じっていうのかな。あれを大量に作っといて、ちょっとずつね、炒めて、塩コショウで味付けしてですね。で、それをこのっけると、こう、いい感じのオレンジ色になりますから。緑はね、ブロッコリー茹でたりとか、キャベツ炒めたりとか、そういう感じで、私は基本的にもうクソめんどくさいなと思ってたんで、弁当箱みたいなのに入れるというよりは、ドカーンとね、それこそ米バーン乗せて、その上に肉ドーン乗せてみたいな感じで作ってましたね。はい。いやいや、大変だったなぁ。まあで、それ作って、作りながら朝食の準備もするわけですよね。で、まあ子供にもいろいろやらせてましたけれども、で、私も準備をして仕事行きますよね。で、妻のところには基本的に毎日行くようにしてましたんで、行って、で、洗濯物受け取ったりとかね、なんだかんだ身の回りの世話をしてね、最初の頃はね、本当に動くこともままなんなかったんで、私は水を汲みに行ったりしてましたけど、みたいなのがあって、で、ね、幸い会社 とその妻の入院先っていうのがそう遠くなかったんで、うん、歩いて行ける距離だったんですよね。だから歩いて行ったり、まあたまには自転車で行ったりもしてましたけど、してましたけどね。だから仕事の合間に行くっていう感じだったんですよね。まあ、あるいは帰り際に寄っていくっていう感じでね、その合間に行った時なんかすごい思いました。で帰ってきて、まあだこうだで、で、仕事の続きをやるわけなんですけれども、私基本的にいつも、その、なんていうんですかね、あれなんて言ったっけな、要するに定位置のないオフィスで働いてるんですね。自分のデスクとかなくて、あの、みんな誰でも使えますよっていう、そういうオフィス、いるんですね。まあそこでやってたんですけれども、なんか本当にのんきだなって思っちゃいましたね。仕事なんてもんはね。いやー、怒られるのか？でもね、まあ、自分の仕事も含めてなんですけど、いや、ごっこ遊びに見えて仕方なくなっちゃってね。なんだろうな、例えば子供の飯作る、あ、それで子供の晩飯も当然作らなきゃいけないんですけど、ってそれって本当に必要な仕事なわけですよ。だって子供に飯食わせないといけないじゃないですか。ね、まあ、弁当は確かにその金で解決することもできるんですけど、いや、まあそれ言ったら晩飯も別に金では解決できますけれども、そりゃね、一応あの人の親なんでね、栄養とかも気になるんじゃないですか。あ、まあまあまあ、それなりのもん食わしてやりたいって気持ちもありますからね。そして結局ね、外食だとそんなにそのバランスのいい食事ってなかなか難しかったりする。できたら高いみたいなのがありますから、あと毎日外食するわけないし、1週間とかね。で、だからそれ作ってたんですけれども、で、あと、だからどうしても帰りが遅くなっちゃうときあって、そういうときは、まあ、あらかじめカレー作っといて、で、これもね、このちょうど梅雨時だったんで、腐るんですよね、カレーもね。鍋で作って放置しておくと、これはひょっとしてってことがあるわけですよ。だけど、あんまり熱い状態のものを冷蔵庫で冷やすと、これは冷蔵庫に良くないんですよね。他のものにね、中に入ってるものに。だから、前の晩にカレーは作って冷ましといて、冷蔵庫に入れといて、で、これ温めて食えよみたいなことで指示を出すと。米だけ炊いとくみたいなね、ことをやるわけですよ。でもね、あのね、ほんとね、ずっとなんかしてた。洗濯とかあるし、掃除。まあ掃除って言ったって今ロボットがやってくれるのは本当にありがたいですけど、でもそのロボットを起動しなきゃいけない。あとそのロボットがうまいこと動けるように、部屋のものを片付けなきゃいけないわけですよ。いやー、ネバーエンディング火事でしたね。いや、私本当にワンオペの人すごいね。シングルマザーの人とかいいんじゃないですか。シングルファザーの人もいますよね。本当尊敬しますよ。よくやってる。風呂沸かして、風呂掃除してね。洗濯は毎日あるし、洗濯物もね、大人と違ってあの子供っつうのはね、うまく出してこないんですよ。体操服洗わなきゃいけない、制服洗わなきゃいけないみたいな時にね、出しゃしねえみたいなのがありますからね。知らんねえ、汗だくのもくっせえの着てけって言ってますけれども、まあそうもいかないじゃないですか。だからね、そのせかしとかね、なんじゃらかじゃらね。水筒を洗った洗ってないみたいなのとか含めて、いや非常にこうねやることが多いんですよね。だからそこを考えるとですね、本当に頭が下がる。みんな頑張ってる。でそれに比べるとオフィスでやってる仕事ってさ、実に空虚ですよね。なんかね、本当にやんなきゃいけない仕事ってこのうちどれぐらいあるのっていうふうにどうしても思っちゃう。本当にやらなきゃいけない仕事はもちろんあるんですよ。ね。あの、オフィスの掃除とかってやんなきゃいけない仕事ですね。毎日やんなきゃいけないのかしんないけど、まあトイレとかやんなきゃいけないだろうな。レジ打ちとかそうですよ。レジ打たないとね、回っていかないからね。まあ最近はセルフレジも増えましたけれども、いわゆるエッセンシャルワーク、バスの運転手さんとかね、絶対必要な仕事。で、そこまでには及ばないんですけど、私もこうやってポッドキャストを作るっていうことは、コンテンツを作ること自体には結構それなりに、やっぱこれはちゃんとしたそのマジモンの仕事だなと。いや、取材して記事書くとかもマジモンの仕事だと思ってるんですよ。まあ、そうじゃないですか。やっぱりその報道であったり、そういう一つのね、何かしらこうやらなきゃいけないこと、やるべきことっていうのがあって、それをやってるってことですからね。まあ、それはいいんだろうなと思うんですよ。 特に私がやってるやつだとニュースの学校ってなってね、なんかそのニュースに出てくる単語を説明するみたいなのって結構大変なんですよ。ただまあ必要とされてるっていう実感もあってご感想もいただきますしね、まあ、それなりに再生回数も多いのでちゃんと作ろうと思ってるんですよ。でなるべくそのね、その時その時でつどつど作ろうよと思ってるんですね。だからまあそういう意味でもすごく新聞とかねニュースに目光らせるようになりましたし、それでこう分かりやすいって言ってもらえるとめっちゃ嬉しいみたいなあって、あ役に立ってんなみたいな、人の役に立ってることが実感できる仕事っていいですね。だがそうじゃない仕事もいっぱいあるんですよね。何ですか、会社の中で会社の人に説明しなきゃいけないんでやんなきゃいけない仕事みたいなのすごいたくさんあるんですよね。しゃあないですよ。それは人をこうね、周りの人を巻き込んだり動かしたりしていかないと、事業としてはね、大きくなっていかないって、それはその通りなんだけど、そんなこと分かっていますよ、一応私も。ただね、どっかにある。なんか勝手にやってくれよと思ってますね。つまり、それぞれが本当にやんなきゃいけない仕事だけやればいいんじゃないのっていうね。まあ、メールのやり取りとかもそうなんですけれども、メールを送ること自体は全然やぶさかじゃないんですけれども、結局そこのやり取りで、なんかどういう風に書くかとか、なんか挨拶どうするかみたいなところに時間取られるとか。あと、パワポな。パワポ作りとかって本当何なんですかね、あれ。だから、パワポって全部説明じゃないですか。やんなきゃいけないことは説明ですよね。これがね、なんつうかね、そんなの仕事なのかな。あと、会議ね。会議多すぎ、絶対減らした方がいい。本当に必要なやつだけ。なんかそれこそメールとか、そのスラックとか、チャットみたいなもので済むことをわざわざ会議にしてるんですよ。これ見といてくださいでいいじゃないですか。なんで会議にしてパワポを表示しなきゃいけないんですかね。あとで見るよっていう話じゃないですか。なんかどうでもいいんだよな。なんかその会社でついている予算を費消しなきゃいけないがための企画であるとかですね、知らねえよそんなの、金残しとけよって思いますけどね。いや本当に必要なことはやればいいし、どの部署にもあると思うんですけど、明らかにこれは別にそのね予算を使うためだけのものであるなとか、まあ予算を使うったって一応それに対してね、じゃあ使った分どれぐらいその成果があったんですかね、そのね、報告とかしなきゃいけないから大変なんですけど、なんだろうと思いますけど、それぐらいはわかりますよ、私も。いや、もともといらなくねって思っちゃうことは本当に山ほどありますね。こんなにメディアいらないし。私の勤務先なんて本当教育関係のメディアだけで30いくつあるらしいんですよ。その後統廃合とか進んでる可能性ありますけど、多すぎんだよな。まあね、いやだからお前ごときに何が分かんだって話なんだとは思うんですけれども、この会社で雇っている社員に対してその人たちを何ていうか過不足なく働かせるだけの仕事を用意しなきゃいけないっていうプレッシャーが、管理職層にはあるのではないかって疑っちゃうぐらい、なんか本質的じゃない仕事が多いと思いますね。なんか私の勤務先だと新聞は作んなきゃいけないと思うんですけれども、その世の仕事が多すぎんですよね。もっとシンプルにならないもんなんですかね、仕事って。確実になんかためにする仕事みたいなのがたくさんあると思いますけどね。だそれで言うと、やっぱ、私がアマンオペでやってた時の家事とかっていうのは、ためにする仕事はゼロじゃないかな。やんなきゃいけないっていう仕事なんですよね。こっちですよね、本物はね。やっぱ、あれだもん、余裕はあるもん。会社に来て働いてる人の姿見てもなんか談笑してるもんね。談笑、いやいや家庭の中で談笑がないわけじゃないけれども、そんな暇ないよ。だって弁当早く作んないと子供学校行かなきゃいけないもんね。なんかな、このオフィスワーカーってのはね、ホワイトカラーってのはまたそうなんだろうなって気しますけどね。 私はだからその土木工事現場とかでも働いたこともありますけど、警備員としてですけどね。まああれは本物の仕事ですよね、やっぱね。やんないとね、工期あるしね。だけどそうじゃない仕事いっぱいあるもんな。何をやってんのかなって感じしますよね。さらにそれをこうなんかね、その疑念をこうね、強めるのがですね、結局儲かってんのって不動産と株じゃんっていう利益を生み出すのって。いや、他のことでも利益は埋めますけれども、でも製造業って本当に今儲かんなくなってるんですよね。薄利多売で。どれだけその中国が本当に物が余ってるわけですよ。バンバンその物を過剰に生産するんですよね。だけど、それですよ、それまさに。その工場を作んないと14億人っていうのを働かせることができないわけですよね。で、14億人を働かせるっていうことにおいて統制しなきゃいけないから、過剰に商品が作られちゃって過剰在庫になって、それが日本だヨーロッパだに溢れて、で物価を押し下げて、ヨーロッパや日本の商品は売れなくなってっていうこの悪循環が生まれてるんですよね。で、必ずしも別に中国の人たちがそれで潤ってるわけでもないっていう、だってどんどん安くなるからね。そうなんですよね。やっぱほら、仕事させるために仕事があるじゃん。必要以上のもの作っちゃってんだもん。やめようよって思いますけどね、こんなのね。どっかで誰かがこう、わー、断ち切らなきゃいけないんじゃないんですかって思うんですよ。やんなくていい仕事はやらないってことにしませんかね。でもそうするとね、本当に仕事する人が減ると思うんですよね。だけど僕はね、疑ってるのは、それでいいんじゃないのっていう。で、他のそういう人たちは、家庭とか地域とか入ったらいいじゃないって思うんですけどね。で、ね、子供なりね、親なりの面倒を見るとか、なんか地域が円滑に回るようにするみたいなことを、人間らしいことをやった方がいいんじゃないのっていうね。すごいね、めっちゃ疑問ありますね、そこにはね。